特集2、もっと知ってほしい、長崎で働く魅力、4ページ、問い合わせ、産業雇用政策課、電話 829-1313、新産業推進課、電話 829-1273、長崎は働く場所が少ない。なんとなくそんなイメージを持っていませんか？そんなことはありません。長崎にも魅力的な企業がたくさんあり、自分らしい働き方で活躍している人が多くいます。今回の特集では、就職活動を控える学生に聞いた不安や悩みをもとに、長崎で働く魅力を様々な角度から紹介します。まずは一度、長崎で働く未来を思い描いてみませんか？写真が2枚あります。1枚目、トランスコスモス株式会社、佐竹さん。説明、佐竹さんがパソコンを操作しながら仕事をしています。2枚目、有限会社岸川製作所池田さん。説明、作業服を着た池田さんがメジャーを使って台の上にある円形の部品を測っています。写真終わり。学生3人に長崎で働くことへの率直な思いを聞いてみました。写真があります。説明。4人の方がテーブルを前にして笑顔で座っています。写真終わり。次に4人の紹介です。円の中にそれぞれの顔写真。その右横に紹介文があります。1人目、白坂さん。長崎市産業雇用政策課の職員。座談会の進行役として参加。働きやすい長崎の街を目指して日々奮闘中。2人目、川原さん。長崎県立大学国際社会学部の3年生。カナダ留学で学んだ英語を活かして働きたい。3人目、酒井さん。長崎大学経済学部の3年生。トルコライスが大好き。地元愛が強く、長崎の街で働きたい。4人目、岩永さん。長崎大学経済学部の3年生。アルバイトの経験や大学での学びを活かして、人を支える仕事に就きたい。4人の紹介終わり。長崎での就職活動ってどんな感じ？岩永、情報収集などを始めたばかりで、就活、就職活動や働くことに対して不安ばかりです。川原、わかります。不安いっぱいですよね。酒井、私は昨年の夏に長崎でインターンシップに参加しました。実際に働いている方の様子や職場の雰囲気もわかったので少し安心しました。川原、確かに私も今インターンシップに参加しているところですが、長崎にも魅力的な企業があっていいなと感じています。どこで働きたいって考えてる？酒井、長崎が好きなのでこの街で働きたいと思ってます。岩永、長崎か福岡で働きたいですが迷っています。川原、私は長崎で働くかどうか気持ちは半々で正直悩んでます。でも 曽祖母たちと少しでも長く一緒に過ごしたいので、そうなると長崎かなと。白坂、長崎には魅力的な仕事がたくさんあるから、ぜひ一度はいろんな情報に触れてほしいな。それに長崎市は魅力的な仕事を増やすために、企業の誘致にも力を入れてるよ。グラフがあります。市内の誘致企業数と雇用計画人数の累計。説明。誘致企業数は左側の縦軸に会社の数、横軸に年を取った棒グラフ。雇用計画人数は右側の縦軸に人数、横軸に年を取った折れ線グラフの混合グラフです。なお、詳しい数値の記入はありませんので、概数を読みます。誘致企業数は、平成26年には約3社だったのが、年々増えていき、令和5年には約42社となっています。令和元年は、特に伸び率が大きいです。雇用計画人数は平成26年には約800人だったのが年々増えていき、令和5年には約4200人となっています。平成28年は特に伸び率が大きいです。グラフ終わり。坂井さんが吹き出しでこんなにたくさんの誘致企業がと言っています。プライベートも大事にしたい？川原、割合で言えば仕事7割、プライベート3割が理想です。割とガツガツ働きたいなと思っています。坂井、プライベートの時間は仕事と同じくらい大事にしたいので、土日、祝日が休みのところで働けたらいいなと考えています。岩永、坂井さんと同じです。それと、勤務時間が規則的な職場がいいですね。大学は、講義時間が曜日によって異なるので、生活リズムが不規則になりがちです。そのため、体が慣れず、少し大変だなと感じていて。川原、本当にその通りです。私は今アルバイトをしていますが、シフト次第では夜遅くまで働いた後に始発でまたアルバイトに向かう日もあるので大変です。白坂、長崎には都会にしかないと思われがちな在宅ワークで柔軟に働ける企業もあるよ。自分に合った働き方ができるかどうかも仕事を探す上で大事なポイントだよね。各種データより、一日平均の往復通勤時間は、長崎県は44分。東京都は60分。出典、令和3年社会生活基本調査。川原さんが吹き出しで、通勤の負担が少ないね、と言っています。地震発生率は47都道府県中少ない方から2位。出典、2020年版。地震調査研究推進本部全国地震予測地図。犯罪率は47都道府県中少ない方から5位。出典、令和5年の刑法犯に関する統計資料。合計特殊出生率は47都道府県中多い方から2位。出典、令和5年2023年人口動態統計。 岩永さんが吹き出しで、長崎って暮らしやすいと言っています。各種データ終わり。就活中はどうやって情報収集してる？堺、企業や行政などが集まる合同説明会に行ってます。でも、良い部分しか教えてくれないのかなと思ったり、岩永、僕は大学に届く情報などを参考にしてます。大学のキャリア教育の講義には、地元企業の方が説明に来てくれるので、とてもありがたいです。川原、私は本音に近い情報が知りたいので、就活が終わった友達に話を聞いてみることが多いですね。白坂、市の就活支援サイト、就活シェアルは知ってる？川原、見てますよ。かなり役立つ情報が多くて助かってます。堺、かっこ、サイトを見ながら、かっこ閉じ、初めて知りました。働く人の声も載っててわかりやすいですね。白坂、これからも働いている人の声や役立つ情報を発信していくね。三人が走り始める格好をして吹き出しで実際に長崎で働いている人の声を聞いてみようと言っています。長崎で活躍する若手社員の二人の働き方。一人目はトランスコスモス株式会社佐竹さん。写真があります。佐竹さんは入社6年目、神奈川県出身です。写真終わり。クエスチョンが4まであります。クエスチョン1、長崎で働く魅力は、自然豊かな環境で働ける。長崎は自然豊かで、食も美味しく、素晴らしい環境です。そんな長崎にいながら、本社がある東京と同じような全国規模の仕事に携われるのが大きな魅力ですね。クエスチョン2、普段のお仕事は、新規プロジェクトの準備や新しいセンターの運営、デジタル技術を活用して GHG 温室効果ガス排出量を算定する新規プロジェクトの準備中です。他にも長崎スタジアムシティに開設した新たなセンターの運営に携わっています。クエスチョン3、働きやすいポイントは、コミュニケーションが取りやすい。役職に関係なくコミュニケーションが取りやすいところです。職場には執務室以外にスタジアムなどを眺めながらリフレッシュできる空間もあります。そこで会話をする機会が自然と増えるので、そういった影響かもしれません。クエスチョン4、休みの日の過ごし方は、行ったことのない場所へお出かけ。長崎はお出かけスポットが多いので、バスや電車を使って散策しています。最近行ったグラバー園は、眺めがとても良かったです。まだ行ったことがないところも多いので、いろんな場所へ足を運びたいです。センター長の声、BPO センター長崎スタジアムシティセンター長宮城さん。新たな拠点を長崎に立地した決め手。長崎には優秀な IT 人材が多くいることや、 雇用で長崎を活性化したいという思いで、市内に3拠点目のセンターを開設しました。写真があります。センター長、宮城さんです。写真、終わり。トランスコスモス株式会社について、IT を活用し、企業の人事業務や経理業務などを受託する BPO を提供しています。本社は東京で世界35の国と地域、182の拠点で事業を展開しています。詳しくはこちら、QR コードがあります。二人目は、有限会社岸川製作所池田さん。写真があります。池田さんは入社2年目、長崎市出身です。写真終わり。クエスチョンが4まであります。クエスチョン1。長崎で働く魅力は、ちょうど良い住みやすさ。自然が豊かなことに加えて、商業施設なども充実していて便利だと感じます。仕事帰りにすぐ買い物が済ませられるので、個人的にはちょうど良い住みやすさです。クエスチョン2。普段のお仕事は、市内では唯一の技術、スピニング加工で部品製造。送風機のモーターや列車の空調設備などに使われる部品を作っています。部品の強度を高めるため、1枚の金属板を切らずに成形するスピニング加工という技術を使って、一つ一つ丁寧に製造しています。クエスチョン3。働きやすいポイントは、質問しやすい環境、空調完備の新工場も夏に完成予定。優しく信頼できる上司が多く、技術を習得する際にもわからないことを聞きやすいので、安心して働くことができています。また、夏頃には空調設備が整った新しい工場が完成予定なので、そこで働くのがとても楽しみです。クエスチョン4。休みの日の過ごし方は、長崎スタジアムシティでスポーツ観戦。スポーツ観戦が趣味なので、長崎スタジアムシティへよく遊びに行っています。美味しいグルメを味わいながら観戦する時間は、とてもリフレッシュできます。社長の声、代表取締役社長、岸川さん。就職活動中の皆さんへメッセージ。自ら考え、主体性を持って行動し、挑戦を恐れず、成長できる方を待っています。進化を遂げる長崎で、ぜひ一緒に働きましょう。写真があります。代表取締役社長、岸川さんです。写真、終わり。有限会社、岸川製作所について、昭和41年に創業し、ステンレスなどの板金加工を手掛けています。市内独自の技術などを活用して作った部品は、幅広い製品に使われています。詳しくはこちら、QR コードがあります。長崎活気。学生と市内企業がつながり、交流するための長崎市に特化したリクルートサイトです。軽食を食べながら、 学生と企業などが気軽に交流できるイベント、キャリアベース長崎も毎月開催中。酒井さん、川原さん、岩永さんが吹き出しで、つながりができるって安心、長崎で働くイメージができそうと言っています。キャリアベース長崎、日時、2月12日水曜、午後6時30分から9時、会場、ダイアゴナルラン長崎、申し込みなど詳しくはこちら、QR コードがあります。就活シェアル長崎、就活生が知りたいリアルな情報をシェアする就活シェアル、長崎で働く魅力や就活に役立つ情報を SNS などで発信しています。就活シェアルでできること、4まであります。1、使える就活ハウツーがわかる。2、企業の魅力を手軽にサクッとチェック。3、みんなの就活状況やリアルな声がわかる。4、長崎で暮らす、働くリアルなデータも。以上です。インスタグラムのアイコンと QR コードがあります。川原さんと岩永さんがスマホを手にして吹き出しで、いろんな情報が載ってるね、と言っています。